FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜ポッドキャスト
地球が誕生して46億年、その長い歴史の中で人類よりずっと前に誕生していたのが、そう、虫です。しかし人類の大先輩でもある虫が、見た目、行動、発する音など様々な理由からいつも人間から毛嫌いされています。でも虫たちは本当に毛嫌いされるだけの存在なのでしょうか。そんな疑問を解決すべく敏腕虫弁護士が今立ち上がります。舞台は虫たちが主役の虫裁判所。さあ虫裁判、いよいよ開廷です。
静粛に。これより被告虫ムカデに対する虫裁判を開廷いたします。この虫裁判を取り仕切る私が裁判長です。私のこの触覚のようにまっすぐで、私のこの羽のように綺麗で公正な判決を下すことをここに誓います。それではケンジボタルさん、被告虫ムカデについてまずは教えてください。
わかりました。
ヒコクムシのムカデはいつ頃から地球に生息していますか？
約4億2000万年前からです。
ヒコクムシのムカデはどんな生き物ですか？
足が多く運動性に富む肉食の虫になります。
わかりました。それではケンジボタルさん、起訴状を読んでください。
はい。公訴事実、被告虫は足の数が多く、その見た目で人間に恐怖を与え続けています。また、普段はじっとしているのにもかかわらず、いざ行動を起こすとなると動きがとても素早く、手が速いならぬ足が速いという暴力行為を繰り返しています。さらには毒もあり、刺されると大変危険であり、存在そのものが、毒物及び劇物取締法違反であると主張します。
それでは弁護人に質問しますが、先ほどケンジボタルさんが読み上げた起訴状の内容はその通りで間違いないですか？
確かにその通りですが、それはごく断片的な事実でしかありません。弁護人は被告虫の無罪を主張します。
わかりました。それでは弁護人、無罪を主張する根拠を教えてください。
わかりました。確かによく足がいっぱいあって気持ちが悪いとか言われますが、あんなに足があるのにもたもたしないで素早く動けることの方が驚異的だと思いませんか？思いますよね。実はムカデのあの運動能力は、人類が数理モデルやロボットを用いて研究するほどの価値がある類まれなる運動特性なんです。そしてそれは未だに全てが解き明かされておらず、大いなる謎に包まれている。つまりあんなに足がたくさんあって、あれだけ自由自在、機敏に動けること自体、人類から見れば奇跡的な能力なんです。それを暴力行為とはどういうことですか？そもそもね、漢字で百足って書きますけど、ムカデ類の足の数、ご存知ですか？確かに中には100本どころか300本を超える足を持つムカデもいます。ええ、いますとも。 しかしですね、我々の前にちょいちょい現れる大型のムカデ類の足は21から23対、つまり42本から46本、100本どころかその半分の50本もないんですよ。全く大げさなんですよ。さらに世界におよそ3000種、日本国内だけでも130種類ほどの仲間がいるムカデは確かにみんな有毒です。ですが気をつけるべきはそのうちのわずか 2,3 種類。それ以外の種類は人目につかない石の裏や土の中などで暮らしていて、人前に出てこない上に体も小さく貧弱なため、人を噛むことなんかできないんです。ぶっちゃけ全く問題にならんとです。全体のわずか 2,3 種類、割合にしたって 2% やそこらでガタガタ言ってんじゃないですよ。ほんとちっちいな。
意義あり。今の発言は完全に当方を侮辱するものであります。
異議を認めます。弁護人は発言に気をつけてください。
はいはい。あ、ついでにさっき刺すっておっしゃいましたけど、ムカデの武器はもともと足でありまして、専門的には顎刺と言われます。顎のような足ってことです。なので刺すというより噛むと言っていただいた方がよろしいんじゃないかと。まあご存知ないようなんであれなんですけども。
ケンジボタルさん、弁護人の意見に対して何か反論はありますか？
はい、全く話になりません。刺そうが噛もうがそういう問題じゃないんです。気をつけるのは 2% でいいとか言っていましたが、だいたいヒコクムシのムカデはほぼ 100% の確率でつがいで2匹いるじゃないですか。夫婦で襲いに来るとかタチが悪いんですよ。
静粛に。ケンジボタルさん、少し冷静にお願いします。
はい。
それでは弁護人、改めて先ほどのケンジボタルさんの主張に対して何か反論はありますか？
はい、もちろんあります。いやー、全く驚きました。まさかあの賢明なケンジボタルさんがムカデ一匹いたらつがいでいる説を信じていらっしゃるとは。安心してください、つがいじゃないですよ。ムカデの繁殖方法からしてそれは考えにくいとです。初夏の頃、繁殖期に入るとオスのムカデはメスのいそうな場所へ出かけていき、気の合うメスと出会ったら誘引物質を出してメスを誘います。そして精子の入ったカプセルを地面にそっと置き、メスはそれを体内に回収する。これがムカデの繁殖行動です。そしてそれを見届けるや否や、オスはその場を立ち去ってしまうのです。そう、ムカデのオスとメスは長時間行動を共にしないし、その一連の行動はムカデの好む環境下、つまり暗く湿った石や落ち葉の下などで粛々と行われるので、そもそもつがいで人目に触れる機会なんてほぼほぼほぼないに等しいのです。それに、一匹いたらつがいでもう一匹というよりもっといるはずです。以上です。
あ、終わり。いやあり。ちょいっぱいいたらもっと怖いでしょうよ。それに勝手に人の家に入ってきて、これまた立派な不法侵入じゃないか。
静粛に。ケンジボタルさんの主張ももっともです。弁護人、今のは弁護になっていないようですが、何か付け加えることはありますか？
もちろんあります。ケンジボタルさんをはじめ、多くの人々が誤解しているつがい説ですが、これはムカデの子育て方法に大いに関係があるのではないかと弁護人は考えております。おそらく日本国内で一番被害の多い大型のトビズムカデを例に説明いたします。トビズムカデの母親は産卵期に入ると巣穴の中でおよそ60個から80個ほどの卵を産むのですが、その卵を産みっぱなしにしてどこかへ去っていったりはしません。それどころかトビズムカデのお母さんは自分の卵をたくさんの足で大事そうにまとめて全部抱え、卵にカビが生えないよう一つ一つを孵化までの間丁寧に舐め続けます。余談ですが、母親ムカデのこの行動がないと卵は帰りません。 実験的に生まれたての卵を人が取り上げて育てても、ムカデの赤ちゃんは生まれてこないのです。まるで母親の愛という名の魔法のようではないですか。そしてその後、無事に孵化した子供たちが2回脱皮するまで、お母さんは子供たちをまとめて抱いたまま動きません。そして2回目の脱皮を済ませた子供たちは、いよいよお母さんの元を離れて巣立っていくわけですが、この時期によく同じぐらいの大きさのムカデが次々に現れることがあります。つまり、家の中や周囲で1匹2匹とムカデが見つかる場合、親子であり、兄弟姉妹である可能性があり、つがいどころか、さらに多くのムカデが潜んでいる可能性があるということなのです。またまた余談ですが、先ほどお話ししたトビズムカデのお母さんは、産卵から子供が親離れするまでの間、ほとんどじっとしてその場を動きません。ということは、運よく目の前を何か獲物がのんびり通りかかってくれない限り、2ヶ月近くもの間、飲まず食わずで子育てに専念することになるのです。想像してみてください。ほぼ同じ姿勢で座ったまま2ヶ月動けないんですよ。お母さんムカデは子供が巣立った後、精も根も尽き果てて、しばらくは伸びて動けないそうです。そうです。つまり、腹ペコなんです。そりゃガツガツイライラして攻撃的にもなるってなもんですよ。
弁護人、それだけですか？
まだあります。
まだあるの？
確かにムカデを退治しても退治しても、何度でも部屋に入ってくるのは、家のすぐ近くにお母さんが大切に育てた子供たちがうじゃうじゃいるという可能性があるのですが、そのムカデたちはむやみやたらに人家に近づいてきているわけではないということです。人の家の中にただ入りたいわけではなく、人の家の中に餌になる生物がいるから追いかけてくるだけのことなんです。人の家の中にいるムカデの餌となる生物。はい、もうお分かりですね。そうです、ゴキブリです。ゴキブリはムカデの大好物なんです。なんならネズミだってサイズによっては食べちゃうそうですよ。人がわざわざお金を払って専門業者を雇ってまで駆除したい生物をムカデは食べてくれる。むしろ人類の味方なんですよ。ゴキブリはもともと森林に暮らしている昆虫です。ムカデはそんなゴキブリなどを餌にして生きてきました。そのゴキブリが人の家にも住むようになったことで、ムカデと人類の距離は図らずも近づいてしまった。誤解を恐れずに申し上げれば、ムカデを招き寄せたのは人間の方なんです。確かに実害のある生物であることは否定しません。しかしながら、あんなに逃げ足の速いゴキブリを捕まえて食べることのできるムカデは優秀なハンターであり、生態系の頂点に君臨するムカデを駆除するということは、海からサメを、森からオオカミを駆逐するのと同じことなんです。それは問題の解決になるどころか、むしろ状況を悪化させることに他ならない。ムカデが減ればゴキブリが増える、簡単なことです。ムカデもゴキブリもこの世界に必要だからこそ、今もこの星の上で生きているのです。よってムカデは無罪です。
正式に悪いのはむしろ人間の方だと。なかなか鋭い意見でしたね。ケンジボタルさん、何か反論はありますか？
ありません。
それでは判決を言い渡します。被告虫ムカデは無罪。無罪無罪。
やっほい、
また負け。
被告虫のムカデは家なのに出没し、人類に悪影響をもたらす部分もありますが、むしろ人間が暮らす環境に影響されて生きているとも言えるようです。人間もただ毛嫌いするだけではなく、お互い同じ生きるものだということを理解していくことが大切ですね。以上をもって第3回虫裁判これにて閉廷します。
第3回虫裁判、敏腕虫弁護士の活躍で 見事にムカデの無罪が確定しましたね。
でもこれであのケンジボタルが簡単に引き下がるとはちょっと思えない気も。さあ次はどんな虫が登場するのか。ケンジボタルと虫弁護士の対決やいかに。次回虫裁判もお楽しみに。